旅心そそる書籍を紹介する旅する本箱。
あ、そうそう、あの黄砂最近来なかった？
あ、あの中国から吹いてくるっていう黄砂。
そうそう。
いやー、これ名古屋だけ吹きすぎだよ。
すごい、すごくなかった？
うん、あのスモックみたいになってるね。
うん、 2,3 日前かな、めちゃくちゃもう山が霞んでて、
うん、
ヤフーで天気予報見たら、うん、今日の天気何かなって見たら、
うん、
黄砂って書いてあった。
あ、そう、
あ、黄砂天気になったんやと思って。
あ、新しいマークが必要になってくる
ね。そうそう、なんか黄砂なんて最近すごいメジャーになってきた感があるね。
そうだね、なんかもう毎年来るのが当たり前になってきてるね。
なんかもう驚かへんや。
うん、インターネットのニュースとかでも、
うん、
あ、その天気のサイトでもさ、
うん、
今日は黄砂が来るから、
うん、
洗濯と洗車は控えましょうって書いてあった。
おー、なるほどね。
せっかく天気良かったのに、じゃあいつしようと思って、うん、じゃあ明日しようと思ってたんだけど、
うん、
まあ、次の日も当然今日も黄砂って書いてあるからさ。
そんなすぐにね、
うん、
どっか行かへん。
そう、しばらくは困るね。
洗濯と洗車はなんか傷がつくとかそういうこと？
いや、せっかく洗車してもその後すぐまた汚れちゃうよってことじゃない？
ああ、そっか。そうそう。いや、昔はなんか黄砂が中国から飛んでくるとか、ほんまかいなって思ってたけど。
そうだね。俺も最初聞いたときは、ある意味ロマンがあるなとも思ったけどね。
まさかと思ったけど、今はもうね、
うん、
当たり前になってしまって。
そうだね。まあロマンどころかもう鬱陶しいぐらいな感じになっちゃってるね。
でもちょっとあの黄砂が山にかかってるとさ、
うん、
旅行を思い出すっていうか、
うんうんうん、
ああ、ちょっとこれ海外っぽいな、この景色。
そんなこと思うんだ。
そうそう。
ああ、そうか。
なんか、海外の街は割と空気がこう霞んでることが多いやん。
そうだね。まあ、発展途上国の首都なんかに行ったらね、
うん、
だいたいやっぱ経済成長著しいしね。
うん。
うん、
そんなことを思い出して、
うん、
で今日の本なんですけども、
うんうん、
まあ、中国というかチベットの本を紹介するっていうことで、
うん、
空白の5マイルなんですけども、
うん、
読んだ？
読んだ読んだ。それ紹介はだって前回したでしょ。
そうだね。
びっくりした、今もう一回やるかと思っちゃったよ。久しぶりすぎるからね。
そうだね、うん、そうそうそう。いや、黄砂といえば中国かなと思って。
ああ。
うん。
うん。読んできましたよ。
そうね。
うん。これあれだね。
うん、
あの、アマゾンに続いて、
うん、
バリバリの秘境系だったね。
そう。これはもうね、旅行の域を超えてるからね。
もう完全にその範疇は飛び出してるね。もうゴツゴツの骨太な探検、
うん、
冒険っていう感じだね。
そうだね。
これ読んで、
うん、
旅に出ようっていうやつはちょっとどうかしてるね。ねえ、
はっきり言って怖いよね。
なんかこれもちろんさ、完全ノンフィクションなんだけど、この本は、
うん、
あんまり自分の中に基準点っていうか、
うん、
まあ、こういった命を懸けた冒険の経験っていうのがないからね、
うんうん、
あのノンフィクションっていう感じが実は僕はしなかったんですよ。
ああ、もうそれはこう小説と同じような感じで読んでいったっていうか。
そうだね。あの、くしくもこの角畑さん、著者の方だね、
うんうん、
この方も歴史に残ってる、
うん、
まあ、伝説の探検家の足跡を追っていくわけだけど、
うん、
僕にとってはその角畑さんすら、
うん、
もう本の中のヒーローで、
うん、
もうそのヒーローを応援するっていう視点で読みましたね。
もうそこは自分を重ね合わせるっていうよりは、
うん、
まさにヒーローの物語とことかな。
そうだね。普通のいわゆる旅行記の読者と筆者が同じ目線っていうのは、
うん、
とてもじゃないけど無理で、
うんうん、
まあ、そういう意味でこう現実の話、まあ、しかも割に最近の出来事っていう感覚はなかったですね、
うん、
読んでる最中は
もう冒険物語というか。そうだね、うん、
でも、
うん、
この話の流れ上ね、
うん、
まあこれ2部構成になってるんだけど、この本は、
うんうん、
その1部と2部の間がセンターカラーになってるんだよね。
うん、写真がね。
でその写真っていうのが多分角畑さんがこの探検で撮ってきたんだろうね、
うん、
あの空白の5マイルの写真がそうだね20カットくらい掲載されてるんですよね。
うんうん、そうだね。
ここを見た時にね、これ前回のアマゾンの船旅でも似たような現象が起きたんだけど、
うん、
あの本の場合には巻末の旅情報のページで感じたっていう風に前話したけど、
うん、
この角畑さんの写真を見た途端にね、
うん、
こういきなりこう熱中して読んでた本の世界から、
うん、
こう急に吸い出されるような感じなんですよね。
それはリアルになったっていうこと？
そうだね、いい意味で言えばこう急に現実感が増したっていうのかな、
うんうんうん、
この角畑さんの探検が、
うん、
まあ、現実にあったことなんだなって思えるようになる。あ、そうなんだ、そうなのねって、へえ、そういうことなのねっていう感じね。
なるほどね、
うん、
そこで目線が一致したっていうか、角畑さん目線の風景がまあ写真として見れるから、
うん、
リアルになったってことや
ん
ね。
そうね、角畑さんの見ていたものがやっと見えたっていう写真で、うん、
確かにこうそれまではどちらかというと想像の世界っていうか、
うんうん、
まあこう最初から歴史を追っていくやん、探検家の、
うんうんうんうん、
その辺は割と古い話で、でそれが現代につながってるっていうことになるやん、角畑さんが実際に行って、
うんうん、
結構そこのつながりっていうか、それがここで現実になるっていう感じがするね。確かに、
うん、そうだね、ずっとつながってた一つの物語なんだっていうのが、うん、写真見てやっとあーリアルな感じで分かったなって。
うん、いや冒険家ってすごいなと
そうだね、やっぱり冒険、まあ、いろんなほら冒険にも意味があると思うんだけど、
うん、
あの命をかけてるっていう点では、
うん、
もう他の冒険とは、別物だね。
しかももう命をかけてこそ冒険っていう風に、
うん、
文中でも言ってたからね。
うんうんうん、
だから逆に命の危険がないものは冒険ではないと。
うんうん
うん、いうことやもんね。
あれこれ、あの、たくやさんのこの本の読みどころって何て言ってたっけな？
いや、僕は、まさに冒険。
うん。
冒険家ってやつはっていうことかな。
言ってたっけ？
言ったかどうか忘れた。
前回聞いたはずなのに忘れてるから今思った
な。いや、そう、それは今思ったことと、
うん、
まあ、読みどころっていうか、まあその冒険のハイライトと思ったのは、
うんうん、
あの、桃源郷みたいなところを見つけるやん。文中のどの辺やったか忘れたけど、
うんうん、
これが桃源郷じゃないかっていうところを。
あ、伝説の中のあの場所じゃないかっていうところだね。
うんうん、そうそうそう、
うんうん。
それを見つけて、でもそれっていうのが、
うん、
川の対岸からじゃないと見えない。
ああ、そういうシーンがあったね。
ところにあって、で、
うん、
っていうのを見た時の興奮っていうか、
うんうん、
実際角畑さんもすごく興奮してたと思うんだけど、
うん、
あそこあの発見っていうか、あの感じがすごい僕は良かったなと思って、
ほうほうほうほうほう
っていうのが、なんていうかな、そのこの本のこの人2回行くやん、探検に、
うん、
で1回目はまあ、これまでの探検家の流れを踏まえて、
うん、
で、空白の部分があって、
うん、
そこを埋めようと思っていくわけで、なんというか、前人未到なものを目指して旅に出ると。で、その前人未到なもの、まだ他の人が見つけてないものがこれじゃないかっていうものに出会った瞬間が、
うん、
まあ、一つのハイライトかなっていうふうに思って、で、まあ自分が読んでてもそこはちょっとハイライトやったなと、思ったね。
まああれ見つかってほんと良かったねっていう感じは受けたね、僕は。苦しいじゃん、これ見ててさ、読んでて。
うん。
角畑さんのその命をかけてるっていう部分でもそうだし、
うん。
命っていうか人生をかけてるでしょ。
うんうん。
自分はもうほんと何のためにここに来てるんだろうっていう世界だと思うのね。
うん。
で、答えがなかったらそこに。
うん。
もっ っと何精神的に苦しい状態になったと思うんだけど、
うんうん、
何かしらそういう結論を見つけられて、
うん、
読者としてはあ、良かったなと思ったね、
う
ん、
そうだね苦しいよねこれ、
うん、
すごいやぶこぎとかいうことも出てくるやん
ああそうだね
めちゃくちゃ大変そうやなと思って、
うん、
こう泥臭くて登山とかやったらもうちょっと苦しいと思うけど、
うん、
見た目にかっこいいシーンが思い浮かぶけど
そうだね登山はまああくまで頂上を目指す話だからね
そうだそうだね、
うん、
これはなんかもうひたすら道なき道を進んでいくっていう感じで、
うん
うん、それもすごいなと思って
泥臭い感じだね、
うん、そうさっき人生のかけたみたいな話あったんやけど、
うん、
こう2回行くやんで1回目の旅は空白を埋めたいっていう、
うん、
どっちかっていうとそういう冒険的な衝動みたいな感じが強かったと思うんやけど、
うん、
1回目でよく読んだら、
うん、
ほとんど空白部分はもう踏破してて、
うんうんうん、
でなんで2回目行くんやろうなって改めてちょっとよくわからんくて、
うんうんうん、
こう普通の人から見たらそんな危ない1回目でも結構もう死にかけたことがあって、
うん、
なのにもう一回行くかっていうところはなんでかなと思ってて、
うんうんうんうん、
でそれがやっぱりこの人の人生をかけた部分っていうか、
うん、
もう一回行ってまあこの本を出版するってことも頭にあったやろし、
うんうんうん、
その前に新聞記者を辞めてもう一回行くと、
うん、
それがなんでかなと思った時に、
うん、
これまでの探検家の歴史があるやん、
うんうん、
こう一回目で要は空白の部分だけを自分は行って、
うん、
ちょっと美味しい思いっていうか、
うんうん、
すごい大変やけどこれまでの探検家と肩を並べるには何かが足らんやろうと、
はあはあはあはあ
冒険家の経験として何か足らんと思って、
うん、
2回目があったんじゃないかな。
うんうんうんうん。まあ自分の中の納得プラス、
うん、
まあ過去の人たちの、
うん、
なんていうのかな、うん、過去の人たちと肩を並べるためにっていうところなのかな。うんうん、まあ僕もねこの本の読みどころはそういうようなことだと思ったんですよ。
うん、
人の挫折を乗り越えていくっていうことは。まあ、どういうことを意味するのかっていうのがこの本の表現の素晴らしいところで読みどころかなと僕はもう思いましたね、
うん、挫折っていうのは本人の？
いや人の挫折っていうのはその他人の挫折のことで、うん、例えばこの三方強国が、うんまあ、険しすぎて、
うん、
体力的に諦めてしまった人がいるじゃないですか、
うんうん、
で中国っていう国家の制度のせいで、
うん、
そこまで到達できなかった人もいるし、
うん
まあ、探検資金がなくて、
うん、
ここに来ることができなかった人とか、
うん
まあ、人間関係とか何かの外的要因で、
うん
まあ、探検隊に選ばれなくて、
うん、
探検できなかったっていう人もいるし、
うん、
あとそうだな運が悪くて探検途中で事故に遭って亡くなった人も出てくるじゃないですか、
うん、
こういった人々の挫折の歴史を乗り越えていくっていう意志の強さ、
うん、
人間の強さっていうのかな、うんうん、そういったまあ、前人が今までに挫折してきたいろんな理由があるんだけど、
うん、
自分がそれを乗り越えるためにはその全ての挫折を克服しないとダメなんだよね、
うんうんうん、
そこに自分の人生の全てをかけて挑むっていうまあこう陳腐な言葉で言うと勇気
うん、
っていうのが読みどころかなと。
なるほどね。
さっき拓也さんも言ったけどやっぱ今まで続いてきた、
うん、
その三方強国の探検の歴史を、
うん、
まあこの角畑さん以外もそうだけどみんな背負ってるんだよねやっぱり。
そうね確かに。
そこがね連綿と続く探検の歴史が終わるところがね読みどころだろうね、う
ん、
やっぱり。
結構やっぱりこう探検の世界っていうのは
うん、
こう歴史が重要っていうか、
うんうんうんうん、
今までの人がやったことを踏まえて次何をするかっていうことに意味がある、
うんうんうんうん、
なんか改めて思ったっていうかそれほど考えたことがないことやったなと思って、
うん、
そういうね歴史上にどう位置づけるかみたいな、
うんうんうんうん、
ところでまあ 僕は乗り越えたっていうよりもどっちかっていうと、その仲間に入れた。
ああ、肩を並べたっていう表現言ってたもんね。
その探検家が、こう、命を懸けた時に見える世界っていうか、が探検家が目指すもんやとしたら、それと同じものを見れた。というか、見たいと思っていったというか。
あえて言うなら探検家になったんだね、これ。
そうやね。それが2回目のこの探検行やったんかなっていうふうに。だからそのために、まあ、これはこの人のこだわりやけども、こう、通信手段を持たない。
ああ、そうなのか。はあはあはあ。
っていうのと、単独行、2回目は単独行にこだわって、途中からもうガイドみたいな人もなくして、もともと、こう、誰かと一緒にではなくて、一人で行ってたけども、そこを二つを断つことで、現代でも、こう、過去の探検に並ぶような厳しい条件を作り出して、作り出したっていうのは変やけど、いう条件にして、探検をした。っていうことによって、こう、これまでの探検家と同じ世界、そう、今言ったように探検家になったっていうふうに言えるんかな。なんかそんなことを、思ったね。
まあちなみにこの本としてはね、あの話の書き方っていうのかな。大変読みやすくて、まあさっき言ったみたいに、元新聞記者さんだったんだね。で、うまいんでしょうね、こう文章の構成が。
そうだね。
話としては、過去と現在とが、こう、行きつ戻りつしながら進んでいくんだけど、これ読み終わるとさ、もう三方峡谷に関しては、行ったこともないのにめちゃくちゃ詳しくなるね。
ね。
もう人生で完全に必要のない知識だけどね。
そうそう。どこって感じだったけど、あの三方やろみたいな感じ。
そうそうそう。あの村だろぐらいまで行けるぐらいになるからね。で、この三方峡谷ね、まあ、前回もちょっと話したけど、Google Earth で見れるんだよね。
見れる。
見た？
ちょっとだけ。Google Earth で見ると、こう、3次元で、見れて、ちょっとすごいね、あれ。
そうだね。さっきも言ったみたいに、読書中には現実感はないんだよね、僕は。そんな険しい場所に行ったことがないから、比較もできないからね。
そうやね。あんまり映像が、そこまではっきりした映像が浮かばないっていうか。
例えば30メートルの岩を登るって時に、それがどんだけ大変なことかってわかんないんだよね。でもこの Google 使うと、すごいな。なんじゃここはっていうことがよくわかりますね。
ねえ。
それと同時に、この三方峡谷の、まあ、空白は5マイルっていうことで、だいたい8キロぐらいだね。1.6 かけるから。ぐらいの短い距離なんだけど、むしろこの Google Earth を見た時に思ったのは、そこ以外の周辺の場所は、じゃあ誰かかしらが全部行ったことがあるんだ。っていうことがもう分かって、それはそれで人間ってすごいね。
すごいね。
とんでもないね、人間って思ったね。たまたま三方峡谷はすごいんだろうけど、でも他全部行ったってとんでもないなっていう。
なあ、すごいよなあ、ね。でも、そういうふうに、Google Earth で見れたことによって、こう、失望するんじゃなくて、やっぱりすごいなって思うのは、ね。
本当にすごいんだね。まあ、疑ってないけど、本当にすごかったんだって気がするね。
なあ。でもやっぱり、こう、通信手段持たずに行くとかいうのは、結構すごいことや。ね。それがやっぱり命に関わるっていうか、そこでやっぱり見える世界が違うよなと思って。それがね、こういつでも助けを呼べる状態で探検するのと、もうそれをない状態で探検していくのとっていうのは、もう全然世界が違うな
と。そうだね。それはもうまた別物と思った方がいいね。それは、例えば我々みたいな、一般人のね、バカからすればだよ。やっぱインターネットを全くせずに旅するのと、ずっとネットやってる人との違いではあると思うね。 日本と全く連絡取れる、取れないっていう状況で旅するのとはまた違うからね。
うん、そうだね。なんていうのかな。そういう手段を断つことで、こう、冒険の世界を作るっていうか、見出すっていうか。
うん。
なんかそういうことで、これから先の冒険も続いていくっていう感じがした。この本で言うと。
うん。
その空白部分が埋まってしまって、もう冒険するとこないやっていう感じではなくて、
うん、
まだまだ冒険の可能性っていうか、
うん、
それがあるなっていうような読後感というか、
うん、
最後の終わり方っていうか、
うーん
っていう感じがしたんやけどね。
はい。
はい。
今日もたっぷり話しましたよ、これ。
ね。なかなかいろいろ話せる。
うん、
じゃあ、これ、前回のように、
うん、
旅行の前に読むのがいいのか、うん、後に読むのがいいのか、
うん、
はたまた旅行中か、これは安々君はどう思いましたか？
これは、まあでもここに行くことは多分ね、100% ないわけだからね。まあむしろ旅行っていう範囲が飛び出しちゃってるっていう点では、
うん、
まあどのタイミングで読んでもいいんだろうけど、でも読むとやっぱ、こう男だったらこう魂が熱くなる感じってちょっとあると思うから、うん、まあやっぱり旅行前か旅行中に読んでほしいね。
なるほどね。
うん。
僕はまああえて言えば、
うん、
旅行中とかに持っていくにはちょっと大きい本やけども、
うん。
とか例えば日本語の本があるような宿とかに、
うん。
この本があって、
うん。
手に取って読む、
うん。
だりするとこうすごく盛り上がるというか、多分そんな旅行はしてないはずやから、
うん、
そこですごく刺激になる、して、なんか旅行中に出会ったら嬉しい本やなっていう。
ああ、そうかもしんないね、うんうん。旅行中の時間がある時に向き合った方がいいかもしれない本だね。
うん、
忙しい中で読むんじゃなくて日本の。
そうそう、
うん。
よりなんかリアルっていうかね。
うん。
迫るもんあるかな。旅行前に読んだらちょっと、なんかビビってしまったら。行かへんからね。
行かないでしょ、ここは。
チベット行くとか言っても全然話別問題だからね。うん、やすくんはチベット行ったことあるんやっけ？
ないんですよ。
ああ。
うん。まあ人生で、まあ大体行きたいとこは行ったっていう感じなんだけど、チベットだけは行きたいのに行ってないんですよ。
僕もないんですよ。
一度行ってみたいんだよね。
はい。
はい。
じゃあそろそろ次回の。
うん。
本を紹介しましょう。
そうだね。たっぷり、読後感想をしちゃったからね。
うん。
本来はあれだよ。これ、紹介のパートの方が長い方が必要、長い必要があるからね。
そうか。
そうで、我々のね、読書感想文なんか雑談すからね。
そうやね。いかにね、旅行の本を紹介するかという。
そうそう、みんなにね、いかに旅行、気を楽しんでもらうかっていうようなね、感じでいきたいですね。
はい。
はい。
わかりました。じゃあまあ、1回目がアマゾンの船旅で、今回、空白の5マイルで、
うん、
こう男性ものが続いたんで、
ほうほうほうほう。
まあ、筆者も男性と来たので、
うん、
次は女性がいいかなと。
ああ、そうかそうか。まあ、こういう秘境系は普通男性だからね、やっぱり。
うん、そうやね。と思って選んだのが、インパラの朝という本です。
インパラってのは動物のインパラでいいのかな？
そうやね。
うん。
まあ、ただ別に野生動物について書かれた本ではなくて、
うん。
女性の、まあ、これはもうバックパッカーと言っていいと思うんやけど、
うん。
20代のバックパッカーの女性が、
うん。
そのバック旅行のことを書いた本。
あ、そう。旅人が旅について書いた、いわゆる旅行記ってこと？
そうですね。
おー。ついにあれだね、じゃあ普通の旅の本が出てくるわけやね。
うん。多分これまでの中で一番自分たちの体験に近い内容かな。
うんうん。
副題が、ユーラシアアフリカ大陸684日。
おうおう、そこまでなんか旅っぽいね。
うん。
副題まで。
まさに。うん。その旅行の記録というか、旅行記ですね。
あ、じゃあ何？その、例えば、ユーラシア大陸を横断してって、この国でどうだった、この国でどうだったっていうのが綴られてるわけ？
そう。
ああ、いわゆる本当に旅行記だね、そうすると。
うん。ね、旅行記やったら、 いくらでもあるというか、書いてる人は多いと思うんやけど、
うん、
これ、実は、今回の空白の5マイルと同じなんやけど、
うん、
海溝武史ノンフィクション大賞っていうのを受賞してます。
うん、あ、そういう賞があるんだね。
うん。
じゃあ俺それ知らなかったわ。
ノンフィクションの、これは、あれかな、うん、あの、公募、
うん、
だから、出版されてる本に対して選ぶんじゃなくて、
うん、
応募する。
ああ
、著者が、うん、書いた作品を応募して、
うん、
そこで審査があって選ばれる本。まあ、あんまり詳しくないけど、ノンフィクションのというジャンルの中では結構メジャーな賞なので。
あ、そうなんだ。
うんうん、
この本を何、今回選んだ理由は何なの？
そう。まあ、まず、この賞っていうのが、
うん、
まあ今内容を聞いただけやったら、
うん、
言ってしまったらどこでもあるやんっていうような、
そうだね、旅日記なのかなっていうような感じだけどね、
うん、でもそういう賞を取ったっていうところ、
うん、
でそれなんでやろっていうふうに思ったのがこれを手に取った一つのきっかけ、
うんうんうん、
ね、空白の5マイルが取るのはわかるやん。
いや、これはもう、なんていうのかな、誰にも真似できないことだからね。
そう、そう、誰にも真似できないっていうものとして、賞っていうのはわかるけども、
うん、
今度、この本は、そんなにやる人は多くないとは思うけど、
うん、
真似できない経験が書いてあるわけではない。
もう、そうなの、
うん、うん。
特別な旅ではなかったわけだね。
そうやね。
うん。
なんか、専門性を持って旅行したわけではなくて、
うん。
もう純粋に旅行者として旅行をして、
うん、
旅行のことを書いたっていう本なので、
うん、
で、なおかつ、その内容で賞を取るっていうことは、
うん、
何かあるやろうと、
うん、
と思って僕はこの本を手に取りましたね。
うん、まあ、ざっくりあらすじをちょっと紹介できればしてほしいけど。
うん、まあ、この著者が、まあ、自ら旅行者、うんなんやけども、
うん、
26歳って書いてあったかな。
うん、
その時に、旅に出ようと思って、うん、まあ、ユーラシアからアフリカまで行くわけやけども、
う
ん。うん、まあ、あらすじは、その旅行そのものやね。
もう、旅行そのものだろうね、そりゃ。
うん。うなんていうんやろな。旅行そのものですよ。
うん。まあらすじっていうかどういう本なのかなと思って。
そうそうそう。ね。どういう本なんだろうね。いや、まあ、ジャンルで言ったら旅行記だと思う。
そりゃそうだろうな。
うん。
うん、じゃあ、まあ、この、紹介の仕方も、拓也さんが今後勉強していくということでね。うん。学んでもらって。
旅行記なんだもん。ね、
そういうところもね、ちゃんと説明できるようにね、
ね、
成長しないといけないわけですよ、うん。はい。というお話があって、こういうことがあるから面白くて読んでほしいっていうところをね、
なるね、
はい。いつか説明できるようになると。
そうだね。
はい。
読みどころね、
うん、
僕の読みどころはあるんやけども、
うんうん、
そう言っていいのかな。
いや、だから最初にだからざっくり全体でこれこれこういう話して、こういう風ですよ、と。その中で僕が、読んでほしいのはここですっていう感じの流れがいいんじゃないの？
なるほどね、
うん。
なんかね、でもやっぱりそういうところじゃなかったんだ。読みどころは。
よくわかんないけど。
そう、読みどころは一言で言うと、
うん、
こう文章のスタイルが新鮮だと思った。
うん、あ、スタイルってのは書き方ってこと？
そう。だから、こう内容っていうよりも、
うん、
文章表現として、
うんうん、
面白いな。
へえ、それは、例えばどういうことなの？
普通に旅行記を書こうと思ったら、
うん。
説明的になるやん。僕がこの文章を読んで思ったのは、
うん。
文章っていうよりも、写真っぽいなと思った。
ほ
ー。こう、写真を、パシャパシャパシャと、こう旅行で印象残ったところで撮るやん。
うん。
そういう感じで、割と文章が展開していく。
へえ、どんな感じなんだろうね。うん。
っていうのが読みどころ。だから、どっちかとその内容について、
うん。
これがどうだ、ここはどうかなっていうのを味わうよりも、もちろんそれも味わえると思うんやけど、
うん。
はこのスタイルの方が面白かった。
ああ、そうなのか。
で、なおかつ、まあさっき言ったみたいにバックパッカーの話だから、
うん、
常にバックパッカー目線で書かれてる。
うん。まあそれはまさしくそうだね。
うん。で、まあバックパッカーはバック、所詮バックパッカーっていうような感じが自分でもしてたけど、
うん、
バックパッカーもなかなかやるなと。
ああ、そう思わせるものもあるんだね。
うん。バックパッカーはバックパッカーで、こう、なんか価値があるんじゃないかなっていう。読んだらそういう気になんかさせられましたね。
はい、じゃあその、はい、そんな感じのふわっとした感じの紹介でしたか。うん、はい。
感想やんって感じだね。
ね、ぜひいつか本当読みたいっていう感じのね、ものが出てくることを期待しつつも。
ねえ。
はい。
いや、損はないと思うので。
うん。わかりました。
はい。
じゃあまあ結構これ分厚めなんだよ、確かね。
そうはね、うん。割としっかり。
なんでちょっとまた時間もらって読むのにね。
はい。
読み終わったらまた収録したいと思います。
はい。
はい。
というわけで、今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。この番組ではメールで皆様からの感想やおすすめの本の紹介などをお待ちしています。メールアドレスは tabibox@gmail.com までお寄せください。旅する本箱をお届けしましたのは、たくやと、
やすやすでした。
はい。ではまた次回お会いしましょう。
さよなら。
この番組はバックパッカーを応援するたびたびプロジェクトの提供でお送りしました。